その後、じゃあ続きましてですね、JPNIC におけるアドレスポリシー施行のステータスについて、JPNIC の奥谷さんから、ご発表いただきます。よろしくお願いいたします。
JPNIC の奥谷です、私からはですね、前回の、今年の7月に開催された、オープンポリシーミーティング以降 JPNIC で施行したポリシーについて、ご報告したいと思います。今回、施行したものは、2点ありまして、まず1点目が国内のその JPNIC のアドレスポリシープロセスに関するもので、もう一つが IPv6 の割り当てに関するものです。1点目についてはちょうど先月10月の28日に施行しまして、V6 の割り当ての方は7月の30日に施行しています。で、まず1点目 の JPNIC の、ポリシー策定プロセスについてなんですけれど、これまでのプロセスの中でですね、国内において提案を行わなければいけないというプロセスが2回発生するというケースがありました。少しちょっと細かいケースの話になってしまうんですけど、まず JPOPM でコンセンサス、参加者の支持が得られたものをさらに日本だけで施行できないので APNIC 地域全体に持っていて提案をするというした場合で、その中でですね、JPNIC 自身でその施行するかどうか判断を行えるものと、JPNIC で同じポリシーを APNIC と施行しなければいけないということが必須となっているものの2種類があります。このうちの前者の NIA で施行判断ができるものというのは、もう1回 JPOPM に提案をして、日本としてはこれ施行しますかどうですかということの確認を行った上で、改めて、JPNIC に対して実装勧告を行うというプロセスになっていました。でこれ、同じ内容であるのを2回提案するのもプロセスとしてあまり効率的ではないということで、今は、1回 JPOPM に提案したものが、APNIC のフォーラムでもコンセンサスが得られて、そこがですね、初めにその日本で支持が得られた内容から変更がない場合にはもう1回提案をする必要はなくてですね、そのまま JPNIC に実装勧告が行えるというプロセスになりましたというところが1点です。今回の提案でそれに該当するものは特にないのかなと思っています。で次が V6 に関する割り当てポリシーの変更なんですけど、プロバイダーに依存しない割り当て、直接 JPNIC から、ネットワークに対して分配を受けるための PI の割り当てですけど、これまではですね、V6、V4 も同じなんですけど、一定の技術的な要件を、満たさなければいけませんでした。具体的にはクリティカルインフラストラクチャー IXP マルチホームネットワークというのが対象だったんですけれど、これがですね、対象を拡大拡張しまして、こういった基準を満たしていなかったとしても、何らかの形でプロバイダーに依存しない割り当てが必要であるということが証明できれば、こういった V6 の PI の割り当てを受けることが可能となっています。なので、まとめ、もう短いのでもう一回述べる必要はないかと思うんですけど、これらの2点の提案について JPNIC で施行しています。
はい、ありがとうございます。ここまでのところでっていうか質問は、報告なんで多分ないのかなという気がしますが、はい、よろしいですか。